QRL
とは無線用語でただいま通信中の意味。アマチュア無線を愛するあまり田無タワーで働くことになった無線愛好家が満を持してお届けする無線に特化した超オタク番組。これを聞けばあなたの無線ライフは59。
はい、こんばんは。 JK1BAN 田中です。
はい、こんばんは。 JK1MIG 鈴木でございます。
さあ、うん、入梅に近づいてまいりました。6月でございます、
ね。うん、6月になりましたよね、うん。今日はもう第1週目の放送でございますけどね、まあ、先週はあの電波の日を中心の、情報通信月間の、ね、お話をしましたけど、はい、いろいろとですねイベントがねたくさんありましてね、この間ご紹介した以外にもですねたくさんのイベントがありまして、それぞれのところでにぎわっているというようなところでございますね、はい。まあ、残念ながらね今年はこのスカイタワー西東京関連とはねイベントがないんですけどね、はい、
そうですよ、うん、あのお問い合わせがあるんですよ。
そうなんです
よ、ね、今年もやるんですかって、
うん、まあ、残念なんですけどね、まあ、逆に、まあ、この木を、まあ、やるんではなくてねちょっと別の時にねまた番組関係とかでねちょっとイベントはやりたいなと思ってますのでね、
はい、そうですか、
はい、皆さんにぜひ集まっていただこうというわけでございますよね。はい、というわけでね6月第1回目の放送でございますね。それではお送りいたしましょう。
この番組は無線機と真空管オーディオのウェブショップ FB サウンド田無がお送りいたします。
続きまして特集コーナー QRV。
はい、 QRV のコーナーですね、マイジ。
はい、というわけでね、今日は5日でございますけどね、今週末ね、6月の7、8ですか、はい、土日、うん、この時はですねコンテストがですねもうたくさん重なって開催されてるんですよ。びっくりするぐらい多いんですよね。どうしてこの時期にいっぱい多いんでしょうかね、わからないですけど、ね、
雨だから別に外出することもできないから、うん、お家でコンテストやろうっていうこと、
ね、あ、時期的にね。
そう、うん、
なるほど。まあこのね7、8は非常に多くてですね各主催者の方々もねいろいろとこう規約その他をねいろいろとこうチューニングしてるんでしょうけどもね、まずですね、6月7日、これはですねステージ1とステージ2に分かれているんですけど、15時から18時と21時から24時ということで、これはあのおなじみのですねオール神奈川コンテスト、これが ね、
いいですね
開催されるんですよ、うん。でステージ1というのはですね14メガから28メガまで、うん、それと50と144、2400と。でステージの2がですねこれは時間帯が21時からですからね、はい、1.93.57 それと144と430、こう分かれてるんですよ。で一番いいのはやっぱりですねこのコンテストは毎回思うんですが時間が短いんですよ、
はい、
非常にね、これがいいですよね、はい、
いいですね、
うん。まあ、いうことでね結構このコンテスト参加する曲多いんですよね、うん、はい、いうことでこの周波数のね区分けもまたいいんですよ、
面白いわけだとね、
はい、まあ、いうことでね、うん、これは非常に楽しめますので、参加者も多いというようなことでございましてですね、はい、で実はこのオール神奈川コンテスト以外にもですね6月7日の6時から6月8日の18時、これはですね宮崎コンテスト、これはありますね。それからやはりですね7日8日のまあ21時から21時、これは、北海道のですね石狩の尻部市支部のコンテスト、うん、それから、さらにはですね、カンハムコンテスト、これも結構人気ありますよね、うん。それから第9回の山梨コンテスト、これもですね8日に あるということなんですよ。
そうです、多いな。
まだありましてですね、
まだある、
はいはい、
すごいな。
ですねこれがですね宮崎の通信訓練コンテスト、それから新潟コンテスト、これもありますね、
は
い、そして大分コンテストということで、こんだけあるんですよ。
いや、すごい、
はい、
うん。
まあ、非常にね、今週は多いということなんですけどね、はい。であとその他にですね、まあ、6月に開催される、まあ、コンテストの中なんですけど、今週末じゃないんですけど6月の16日からですね、はい、22日まで、
うん、
この、まあ、期間でですね ACC、 この ACC というのはアワードのまあ、グループですね、インターナショナルアワードチェイサーズグループということで、ね、
う
ん、はい、まあ、ACC と呼ばれてますけどね、でこちらのですねロケーターコンテストというのがあるということなんですよ、うん。でこれはですねいわゆるグリッドロケーターありますね、
はい、
これをですねコンテストナンバーに、付してですね、ナンバー交換をするというものなんですよ。で、まあ、この グリッドロケーターってのはなかなか普及しませんよね。
そうなんです、
まあ、一部はね、使ってるところもあるんですけどね。
そう、あのやっぱり普及してないんですね、うん、私もね、あの自分のところうろ覚えでしかないんですよ、はい、
なるほど。まあ、西東京市周辺ですと PM95 の SR だと思いますけどね。
そうですか、
はい、この地域はね、うん、はい、皆さんのところもそれぞれ決まってるところなんですけどね。でこういう、まあ、このグリッドロケーターを普及させようというね、意味も一つありまして、はい、でこれでこの ACC のグループの開催するコンテストだということなんですね。で周波数が430だけなんです。これなんですよ。
はい、あら珍しい、
はい、そして電波形式は全形式ということで、うん、何でもいいわけですよ。まあ、ただしね、いわゆるレピーターですとかそういったものは原則禁止ということですね、はいはい、で、まあ、ACC ということでね、アワードのですね、もう皆さん方にはおなじみのグループなんですけどね、こういったコンテストもやっているということなんですよ、はい。それともう一つ変わり種のコンテストではですね、オール JA8 コンテスト、これがあるんです、は
い、いやー面白そうです、
うん、でこれがですね6月の28日月末ですね、
はい、
でこれはですね、いわゆる、まあ、北海道のですね、振興局のナンバー、これ道内局はこれを使うんですが、でその他にですね、年代別の符号というのがあるんですよ。これをつけてですね、それぞれ、ナンバー交換すると、うん、で年代によってですねポイントが変わるんですね。で、まあ、若い方から、まあ、年配の方までいろいろありましてですね、うんうん、
はい、
まずはその19歳までの方を1点としまして、それでですね100歳超えの人はまあ10点とこれまああるかどうか別としてですねそう決められてるということで、はい、まあ、1点から順次ずっとこう年代ごとに分かれてるわけですよ、はい、それとまあ YL さんはですね、これがですね5点ですね、こういうふうに決まってるわけですよ、はい。まあ、我々はねちなみに、まあ、それぞれのですね年代ごとにまあ10代は1点、20代は2点というふうにね分かれていまして、
はい、
年齢が高くなると
高くなる、
そうなんです、まあ、ちょうど我々はね、はい、まあ、5点とかね、この辺りに皆さんいらっしゃるのこの辺りの方結構多いと思いますよね、
バレちゃいました、
まあ、いうことでね、こういうね変わったあのナンバーのコンテストもあるんですよ。これ面白いですよね、このナンバー、
いいですね、
はい。まあ、あのオールジェ、あ、オールアジアコンテストあたりはですね、この年齢をつけますけど、あれはまた別にポイントにはならないと思いましたけどね、あ、うん、まあ、こういうふうに具体的にですね年代ごとにポイントによって点数が違うと、うん、このありますよ、
あ、
はい、そういったものがありましてですね、
ポイントが違う、
はい、
あのこれ50代の人は5点ということですね、50代の人と更新すると5点ということですね、う
ん、50歳から59歳、
今多分その 5点6点の人が一番多い、
多いですね、
だから点数逆にした方がいいっていうか、
うん、そうそうそう、
この50代60代の人は1点とかね、うん、10代の人が10点とかね、
そうですよね、それはその通りだわ、
ね、100歳の人が10点とかね
まあ今ね19歳の人、まあ、10代の人ですね、
うん、いないでしょ、
これはいないですね、
10点した方がいいですよね、
いませんね、そうですね、これ一度じゃあこの開催しているのがですね、うん、JR の北海道地方本部の方ですから、こちらにちょっと手足見ましょうかね、
そうだと思いますよ、
はい、これは
ね高校生の人とかパイラップですよね、
そうですよね、はい、まあ、今最近は若い方がねなかなかいないのでね、ちょっと寂しいところありますけどね、
ちなみに私たちはすると1点とか2点とかね、
うん、我々も1点でいいですね
1点、
もしくは 0.5 点でもいいぐらいかもしれないですけど
そうですね、
はい、まあ、こういうカットコンテストがあるということでね、なかなか面白いですよね、
そうですね、は
い、まあ、あの今年はですね、この番組でコンテストをやろうということで、まあ、実はあの案は練ってるんですが、いつやろうかということで、実は今回のようにですね、週末に重なってる時が結構あるもんですから、ま
あ、
なるべく皆さんにご迷惑をかけないような時にやろうというようなことで、今年の後半でですねまた設定しようかなというふうに思っているわけでございますよ、はい、まあ、昨年は皆さんにアワードで楽しんでいただきましたのでね、まあ、今年はコンテストなどをやってもいいかなということでね、はい、まあ、あの1日2日、まあ、土日とかにかけたコンテストではなくてですね、ちょっとまあ期間をある程度設けた、期間でのコンテストというふうにしようかなと思ってるんですけどね、はい、まあ、そのあたりは詳細をまた決まりましたらねお伝えしたいなというふうに思っているところであります。はい、それとですね DX の方のコンテストはですね、まあ、いろいろありますけれど、 特にはですね21日から23日の間、うん、この土曜日から日曜日、まあ、正確には月曜日までですね、はい、オールアジアの DX コンテスト、
あ、出ましたね、
電信部門ですね、これがありますね、はい、でこれはおなじみの年齢をですね、はい、まあ、つけるとコンテストですね、はい、まあ、今年もですねこちらは、まあ、電信の方だけはいつも出てるんですけど、また、ね、28メガとかね、あるいはどこか他のバンドで出ようかな
と思って、そういう大好きですよね、はい、そうなんです、ちょっと寂れたところ、はい、大好きですね、であ
れは結構ね、こまめに、いろんなところで表彰状が出ますので、うん、割とねレアなバンドですと
狙い目
される可能性がある
狙い目ですか、
そうなんですよ、まあ、こういったようなものがありますんでね、はい、まあ、オールアジア DX コンテストは、まあ、SSB の部門とねそれから CW と分かれてますけどね、これもやはり全世界の人がね参加してますからね、はい、ワールドワイドコンテスト並みのですね、うん、参加者結構いますね、はい、まあ、ここのところコンディションの方も良くなってきてますからね、はいはい、バンドの方もかなり賑やかになると思いますけどね、うん、はい、いうことで、まあ、6月はねそんなわけで DX 側そして JA も含めてコンテストがすごく多いですよね、非常に多い、なぜ6月に多いのかちょっとわからないんですけどね、うん、まあ、いうことで、まあ、今週末が特に多いということでね、今日はですね、この国内そして DX の方のコンテストについてですね、お伝えをいたしました、
はい、では曲を聴いていただきましょう。最近、うん、フュージョン系が多いですね、ね、
そういうわけでもないん
ですね、 MIG ね、今日は T スクエアですね、
T スクエアですね、
ライズ、
はい、はい、これは、まあ、T スクエア前もなんか別の曲をかけましたけどね、
うん、やってますね、
まあ、なかなかのいいノリでですね、うん、好きなんですけどね、皆さんはねこの曲を聴くと何か思い出すかもしれませんけどね、はい、その他にもね結構 T スクエアっていうのはなんかドラマとかいろんなところで使われてる曲ありますよね、はい、まあ、その辺も追って探してまた お送りしようかなと思いますけどね、というわけで今日は、ライズをまず聴いていただきたいと思います、
はい、お聴きいただきましょう。
FM ステーション西東京こちら842、
はい、842便こちら FM ステーション西東京です、どうぞ。
現在大島上空13000、気流はおおむねスムース。14番チャーリーのシートのお客様からリクエストがありますのでお伝えします。 FB サウンドたなしという店では初心者には親切なアドバイス、ベテランの方には DX 通信のお手伝いのために鉄塔の工事や QRO 申請も行っているとのことです。お客様は羽田に到着後すぐにモノレールにお乗り換えになってお店に向かいたいとのことですので、グランドスタッフ対応よろしくお願いします。なお、お店の電話番号は 042-452-0038。すいません、エーカーズでお店の取扱い商品一覧送ってもらえますでしょうか。
了解しました。
リスナーからのメールを紹介する59、
はい、59のコーナー、いつもいつもたくさんのメールありがとうございます、はい、そしてね、うん、だいたい前の回にやった話題をこうやってまたメールで送っていただくってのはとてもこれ嬉しいんですよね、
ありがたい話ですね。
それで最初にお届けするこのメールはですね、前回お話ししましたタワーに鳥が乗っかっちゃった時どうするか、
はいはいはい、
ね、袋がどうするこうするなんてありましたけど、うん、そのことについて
早速
いただきましたよ、はいはい、これは東京三鷹市 JCC が1005、コールサインは JR1NNL 後藤さんからいただきました、ありがとうございます。先日の放送で話していた飾り袋ですが、はいはい、私もタワーにつけてみました。
なるほど
たんですね、うん、特に鳥の被害があったわけではないんですが、面白半分にアンテナ直下に飾り袋をつけてみました。するとつけた日の夕方にカラスが数十羽やってきて、ギャーギャー、
やばいですねこれ、
ギャーギャー旋回してんから騒ぎ出しました。ちょっと怖かったですこれが朝晩、かっこカラスの出勤と帰宅時間かって書いてるんですねと 2,3 日続きましたが、フクロウが手出ししないと分かったのかだんだん収まってきました、うん、一時は外さないと近所迷惑かなとも考えました。
何言ってんだか。
その後数ヶ月は、何羽かのカラスが来てはフクロウに脅かしをかけていくんですが、最近巣立ちのカラスでしょうか、喧嘩売るようで攻撃するやつが出てきました。あ、攻撃するんだ、うん、若気の至りでしょうか。 攻撃を受けているのを見つけると妻がアンテナを回してカラスを脅かしているらしいですが、
なるほど、
この戦いはいつまで続くのでしょうかね、うん、ということですね。
なるほど、
うん、いや袋つけたんですね。
うん、やっぱこれ数十羽カラス来たことやばいですね。
やばいですね。
これはね、
やっぱり、うん、あの自分の縄張りになんか敵がいるって思ったんでしょうね、
う
ん、
そうでしょうね、うん、まあよくあのアンテナマストのね一番てっぺんのところによく止まってね鳴いてるカラスとか見かけますよね、
うん、いますよ、ね、いますいます、うん、
まあそういったところにねこういうフクロウですかこういうのがね来ちゃうと騒ぎ出しますねやっぱり ね、
そうですね。
なるほど、
だから効果があるのかないのかどっちかちょっと分かんないですね、
微妙なところですねこれね、
ね、
うんうん、やはり一応まあ意識はしてるということですね。
そうですね、
うん、騒ぐってのはやばいですね。
カラス頭いいですからね、
うん、そうなんですよ、うん、慣れちゃうと多分袋の上に止まってる、
止まっちゃうとかね、うん、攻撃するなんてここに書いてあるんですけどね、うん、攻撃して何もしてこないもう動かないと思ったらね、うん、止まっちゃうとかね、
なんかギャーギャー騒ぎ出すっていうのはね、うん、ちょっと近所迷惑 ね気になるとこですよこれね。
やばいですね、
ステッカー、
いやいやでも面白いお話でしたね、はい、ありがとうございました。これであの参考になさっている袋をつけるとかまたつけないとか、はい、いろんなメールいただきたいと思います、はいはいはい、ありがとうございました。またまたメールをご紹介いたしましょう。これはですね、千葉県の市川市 JCC がひとに丸さん JH1WTW 清水さんからいただきました。
まだやるの？
ここ最近体調を崩してしまい、左手薬指の関節が腫れ上がってしまったので、あらまあ大変ですね、自作を休んでいます。手を動かすことは好きなので早く体調を戻して再開できればと思っています。利き手は右なので重大な問題はないのですが、近日中に整形外科に行って治療をしてこようかと思います。体調を崩してから健康の大切さを知ることが多いので、皆さんも体調管理に気をつけてください。 CW 好きの OM さんのインタビューがありましたが、 CW を自然に覚えたのはすごいなと思います。 CW は日々の積み重ねが重要なので、知らず知らずのうちに体に染み付いたのかもしれませんね。CW で思い出したのですが、通信系ハードウェアの仕事を始めた時、和文 CW の試験があった頃の一山の上司と CW の話になったことがあります。上司はガタガタ言うぐらい電源のギャップを開ける派、うん、私はコピー用紙2枚分程度のギャップにする派で、人によって違うなと感じました。コピー用紙2枚分のギャップは学校の授業で指示があってこれで慣れたのですが、 CW をされる OM さんの電源の調整はどれぐらいなのかな、興味がありますということでございますね。
なるほど、
素敵、ファイブナイン。
まあしかし、まずはあのなんか薬指の関節っていうのはこれは CW のやりすぎとかじゃないでしょうね、
ま、左手ですからね。
違いますかね。
でもやっぱり痛いと辛いですからね、はい、あ、
なるほど。まあ、それと CW のねお話ありましたけどね、まあ、あの縦振りの電源は確かにあの間をですね結構開ける人も結構いますね、はい、
そうですね、うん、
あの昔あの私もこれ確か一山からなんか試験受けに行った時に、はい、送信術はまだありましたん で、
ありました、ね、
で送信の時に私の前にやった人がですね、うん、異常にですね、うん、間を開けてましてびっくりしたことありました。前の人はこれで打ってたのかなっていうぐらい、もうすごいガタガタもいいとか、そういうのがありましたけどね。まああんまり開けてると打ちにくいのかなって気がするんですけど、どうでしょうかね。
ただコピー用紙2枚っていうとすごくギャップ少なくないですか。このメールの紙2枚ですよ。
なるほど。
だから間あるのかなって感じがするんですけど、
もうちょっと広いかもしれないですね。はい、
僕はね、うん、結構ガタガタではないですけど結構カタカタカタ音がするぐらいの方が好きです、
うん、なるほど。
何言ってんだか、
まあ、コツコツコツコツ音がする
感じですかね。そうですね、音がする方が好きですね。
なるほど、うん、打ってる感じがありますよね、うんうん、まあ、この辺はねいろいろ人それぞれある感じですよね、う
ん
う
ん、まあ、あんまりギャップが多くない方が早く打てるんですか。そんなことあんのかな。
どうでしょうか ね、
いい加減にしなさいよ。
難しいとこですね、はい、
はい、清水さんありがとうございました、早く怪我を治してですね、あのいつものように自作の話題またお送りいただきたいと思います、はい、どうもありがとうございます。はい、続きましてのメールはこれはですね JA1ELH JCC が1001200タイですとね、ちゃんとこの JCC もね、うん、いろいろ書いてくれるからで、いつもメールくれるタイさんでございますね。ありがとうございます。
まだやるの？
件名がですね QRL 祝電波の日情報通信月間とかありますね。日付が変わって6月1日いよいよ本日は電波の日ですね、
う
ん、あ、6月1日にいただいた
んですね。
私は、午後に娘が六都科学館の宇宙イベントに参加するため、送迎に駆り出されますので残念ながらバリバリ電波を発射することができません、うん、あ、6月1日の電波が出せないってことですね、うんうんうん、もしかしたらお店に顔を出させていただくかもしれませんって書いてありますよね。その時にちょうど大佐いらっしゃいました、
う
ん、
あ、そうでございますか。
やっぱり娘さんのね、うん、運転手をなさってその時間を合間見てねお店に来ていただきました。ありがとうございました。さて本日は一つ残念なお知らせです。以前ご紹介した池袋の JR 埼京線ホームにあった号泣ホットドッグ店ですが、はいはいはい、先週久々に行ってみるとなんと今年3月末で閉店したとの張り紙が。ネットの情報では業績不振というよりは契約でもともと決まっていた閉店のようです、うん、私は結局3回ほどお世話になりましたが無線化としては寂しい限りです。またどこかで復活してもらいたいです。その代わりというわけではないのですが Facebook ページには先週599円レシートの写真をアップしました、
うん、何
さらにこのメールには私が通常通っている区民スポーツセンターのジムでよく使う59番ロッカーの写真を添付します。
素晴らしいですね
ちょっとしたことですが、うん、こうやって小さな無線絡みのことを地道に忘れずに日々無線道に、精進したいと電波の日に決意しましたので送りいたします。
なるほど、
面白いですね。
素晴らしいですね。
599、
うん、
電波の日にご来店ということですか。
そう、
素晴らしいですね。またね
ご来店いただきましたよ。
らしいです、ね、
ありがとうございました、うん、本当に
これあの写真見ましたよ。 Facebook でね載せてらっしゃったんで
599円
拝見しましたけど、なかなかね599円ってねレシート難しいんですよね、うん、昔狙ってたんですけど最近はまた消費税が変わっちゃったじゃないですか、はいはいはい、またちょっとね難しくなっちゃいましたね、
はい、私はこのタイさんが ね来ていただいた時直接見せていただきましたがね、うん、お守りだった
り、ね、お守りですね。
お財布にね入れてらっしゃいましたよね。
まあ、ロッカーやね、よくこう靴を脱いでね、こう
下足箱 ね
上がる、
まあ、飲み屋とかに
ありますね、うん、あれは必ず号泣場
所がありますね、そうですか、
まあ、使われているとがっかりしちゃうけどね、よくわかりますよ、
しょうがない、58でもいいかって
、は
い、
そうなんですよ、
そうです。いやいや、しかしね599のレシートはすごいね、
うん、
これは素晴らしい。まあメール、このメールをお聞きいただいた方はもしよろしかったら Facebook もね覗いていただ
くと
分かると思います、
ね、なかなかね599円ってねぴったり出ないですよ。
そうです、
ね、うん、これは難しい。
タイさん、
うん、
もう面白い話題いつもありがとうございます、はい、また期待しております。
新読み街道芝久保町スカイタワー西東京周辺
599
了解。さらに
842
了解。以上2台は無線だけでなくオーディオも楽しめる FB サウンドたなし。 FB サウンドたなし、お店入りまして連絡599
了解3分。
842
了解3分。
以上2台口となります。なおこちら本日お店オリジナルまっつぐ大賞お買い上げのお客様ですので実車ご気をつけてお送りください。
了解
了解。
さよなら、メリーゴーラウンド。Here I am a man without
the dreams. はい、今日も最後までお付き合いいただきましてありがとうございます、
はい、というわけでね、まあ、今日はね話題としてあの6月の目白押しのコンテストのねお話を前半しましたけどね、
MR10 は出るんでしょ、は
い、まあ、なんかどうか一つはね出たいなと思って。
一つだけですか、
うん、まあ、特にね今週末はね重なってますけどね、
時間をこう割って、うん、この時間はこれと
か、あれは何ですかね、やっぱり重なってコンテスト開催してるときは CQ でコンテスト出すときにやはり何のコンテストかを一応ちょっと入れるという方がいいですよね。
あ、そうですよ ね、どれに出てるか分かんないですよね、
う
ん、
まあ、オール J コンテストとかね、ああいうメジャーなときはね、はいはい、皆さんも、
もう分かりますよね、
まあ、CQ コンテストあるいは CQ、
ね、時期で分かりますよね、はい、
まあ、こういうふうに地方のコンテストが重なってるって難しいですよね、
うん、どうするんですか、うん、CQ なんとかコンテスト&なんとかコンテストって言わなきゃいけないですか、
ね、両方参加するんですか。
そうそうそう、
それもあるかもしれないですけど、ね、どうなんでしょうか。そういうのは規約違反になるの
か、
どうなんでしょうか、ね、は
い、
2つナンバー送るとかね。
ああいいですね
いいのかもしれない
いけないのかもしれないですけど、
これはちょっと詳しく調べた方がいいですけどね。まあそんなわけでね、なぜかこの時期コンテストが重なってるということですけどね、まあ、先ほどもちょっと触れましたが、番組の方のコンテスト、これはやはりですね、まあ、せいぜい1週間とか10日とか期限を決めてですね、その間でという形で、
はい、
まあ、なんか面白いね、形でやろうかなと思ってるんですけど、
10日間ぐらいとか、
そうですかね、
結構マラソンコンテストみたいな感じ、
マラソンコンテストもいいですね。でそんな中で、誰でもが楽しめるという、いろいろ要素を含めてですね、あとさらに番組に絡めたというようなこともいいかなと、
そうです
ね、こういうふうに思うんですけどね。まあ、他にもですね、なかなかメジャーあるいはローカルコンテスト以外でもですね、グループ内でやってるコンテストとかね、いろいろあるみたいですからね、探すといろいろ楽しいかもしれないですね、まあ、あるいはその今日も ACC の方コンテストの、ね、
話
もありましたけど、アワードを挑戦するというのもアマチュア無線を長く続ける意味では非常に、重要な、ね、
そう
やり方の一つだと思いますけどね、そういう楽しみ方もあるということで、はい、ぜひね楽しんでいただきたいと思います。はい、
いい加減にしなさいよ。
それではまた次回お送りしましょう。お送りしたのは JKYMIG 鈴木と
JKYBAN ドロドでした。
73&88。
この番組は無線機と真空管オーディオを販売するウェブショップ FB サウンドたなしがお送りいたしました。